コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、9月第3週のニューヨークコリンゴラジオ、なんと第70回目を迎えました。イエーイ。いやー、今後も100回200回目目指して突っ走って頑張っていこうかと思いますが、さて70回目を迎えて突っ走る、そんな意気込みの本日の放送、非常にふさわしいゲストをお招きしております。では本日のお客様はニューヨークの走るツアーガイド、岩尾真由美さんです。
真由美さん、
どうもよろしくお願いします。
いや、真由美さん、ニューヨークの走るツアーガイド、はい、っていうことはマラソンランナーってことですよね。
そうです。
はい、わランナーなんだ。
ランナーです。
はい、わー、マラソンだけは私できないわ
そうですよね、走らない方、走らない方いるので。
いやー、でもで、ね、まあ、マラソンといえば、はい、ニューヨークマラソンじゃないですか。
そうなんです、
はい、うわ、もうこれ結構毎年出てるってことですよね。
はい、まあ、4回出てます。今年5回目になります
。5回目、
はい、
すごいなこれ日本にいた時からもマラソンやってたんですか。
やってないです。
やってなかったんですか。
やってないです。
じゃあもしかしてニューヨークに来てマラソン始めたんですか。
ニューヨークに来て始めました。
わあ、じゃあいきなりニューヨークマラソン出ちゃってるわけですか。
まあ、ニューヨークでマラソン始めたのは確かなんですけども、うん、いきなりニューヨークシティマラソンではないです。
あ、そうなんですか。
はい、
何出たんですか。
一番最初の走るきっかけは、うん、カリブ海のジャマイカでレースに出たことがきっかけです。
もしかしてあのジャマイカレゲエマラソン。
そうです。
私全然知らなかったんですけど、
ね、そうですね、はい、よく
前回6月にジャマイカに行って、うんうんうん、ジャマイカ在住の、はい、イクミさんをインタビューして、
はい、
イクミさんにあの清美さん、ニューヨークに、
はい、
ジャマイカレゲエマラソン親善大使がいるんですけれども、インタビューしてみませんかって言われて、
すごいご縁で、私です
マユミさんジャマイカレゲエマラソン親善大使なんですか。
そうなんですよ、実は。偉そうな名前だけ
すごいじゃない。でもニューヨーク在住ですよね。
そうなんですよ、そこがね、よく皆さんに言われるんですけど、うん、そうなんです。
でマラソンを始めたのはニューヨークマラソンがきっかけとかではなくて。
なくて、これ全く違います。それは
全く違うんですか。
はい、
きっかけはマラソンの。
レゲエマラソンなんです。
レゲエマラソンなんだ
そうなんです。
なんで
そうですね、それもあの話せば長いんですけども、うんうんうん、かいつまんで言うと、はい、まずジャマイカにその前に行ったことがきっかけで、
うん、
ジャマイカに、うん、まあ、恋をして、
うん、
自分が今ツーリズムの仕事にかかっていることもあり、うんうんうん、ジャマイカのことをプロモーションしたい、
はい、
でそのプロモーションの中にレゲエマラソンというものも含まれている、
うん、
でレゲエマラソンを宣伝するにはまずは自分が走ってみなきゃいけないということもあってレゲエマラソンなんですけども、うん、その前に一回ジャマイカには行ったことがありました。
観光で行ったってこっちかしら。
観光で行ったのももちろんなんですけども、うん、それも単なる観光ではなくって、
うんうんうん、
またそれ話が戻るんですけど、
うん、
自分が、まあ、今ブルックリンに住んでいるんですけど。
一緒じゃないですか。私もブルックリン大好き、
ね、ご近所かしら
ブルックリンのどちらに。
今私はフラットブッシュという。
危ないじゃないですか
そうそう、みんなそうやって言うんですけど。
危ないよ。
あの、ね、危ない、まあ危、うん、まあ危ない半分。スリリングなエリアではありますけど。
スリリングですよね。私フラットブッシュつい最近ちょっとスリリングでしたよ。
どっちですか、ケムさんは。どっちでしたっけ。
あ、私はね、パークスロープとちょっとグワナスは。
あ、まあだからあれ、そういわゆるもうあの境界線がね、私とその、
そう、
ブルックリン知らない人にありましたけど、ね、まあもう大きなね、うん、あのあるんですよね、
境界線。ちょっとパークを境にね。
そうですね。
ローステッドのあたりを境にね。
あの親しみを込めて言うと下等か下等じゃないかっていうのね、ね、
ストレートに言うとね。
でも実際そうなんですけど。
ストレートに言うとね。いや、フラットブッシュでもなかなか日本人の人は住まない
んですよ。そうなんですよね。で、今もうそこに住んで8年ぐらい経つんですけれども。
8年、はい、8年前もっと危ないでしょ。今はね、ちょっと
今は良くなりましたけど、
でももっと危なかった。
そうですね、移り住んだ時はもう本当にアジア人いなかった。
いなかった
白人はいない、
うん、
ま、今この誤解はないように言いますけど、うん、その白人黒人ってのは人種のこと言ってるんじゃなくて、やっぱり白人が住んでるか住んでないかによって、うん、一つの何ていうの基準にはなるんですよね。
基準になる。
これはその別に
これはあの
人種差別とかそういうのではなくて、
で行ってしまえば、うん、あのフラットブッシュなんていわゆる黒人エリアです。
はい、でそうです。
でも黒人エリアの中でもカリブの移民の黒人が多いエリアなんですね。
ああ、フラットブッシュってそうなんです。カリビアン系なんですね。
そうなんです。ですからあのよくブルックリンを知ってる人から言わせれば、うん、フラットブッシュイコール、まあ、もうジャマイカ人の人口が圧倒的に多いのでジャマイカンっていう知ってる人こそ言うんですよ。あのクラウンハイツフラットブッシュっていうのは、うんうんうん、悪名高いという
悪名高い。
だからほんと10年ぐらい前は危険なエリアとして知られて
る。危険ですよね。でもそういえばノリがなんとなくカリビアンっぽいっていうか、ね、あ危ないけど、うん、なんかちょっとカリビアンな香りですよね。
そうなんですよね、
うん、ちょっとかなんていうのかな軽いというかほがらかというかなんていうんだろうね。
そうなんですよ。やっぱりちょっと違うんですよね特殊。
でもなんでフラットブッシュに住もうと思ったんですか。なかなか日本特に日本人
なんてそうなんですよ。その時代もっと8年ぐらい前は特にね、
う
ん、
住もうと思わない
んですよね、うん。それがその前は私はずっとベッドフォートスタイブス
マッコ
スイートベッドスタイ
ブスった、ま
あ、いわゆるザ黒人エリアですよね。いわゆるブルックリンを象徴する黒人エリアですよね。
象徴する
黒人エリアですね。
しかもちょっと危険エリアじゃないですか、
またまあ、それもね、その当時はやっぱり確かにガンショットとかも来ました、いろいろ。でも、もともとそこにずっとあの3、4年住んでたことがあるので、
なんでまたそこに住もうと思
ったんですか。やっぱりね、多分最初に移り住んだところがベッドスタイルだったので、そこでもう鍛えられたというか、そこが私のやっぱりホームになるんですよね。
ホームだったんですね。
マンハッタンではなく、ブルックリンのベッドスタイル
に。ニューヨークに来ていきなり
ベッドスタイルです。そうです。
おわお。
そうなんですよ。だからもうそこが基準になっちゃうので、
わ
だから、まあ、当たり前なんですよね、そこが。
いい意味でも。
いい意味でもね。悪い意味でも。
わあ、すごい。
まあね、皆さんいいけど、でも住めばそこでいろんな常識を知るので、うん、
住めば都。
都、まあもちろん危ない、なんだろうな、いろいろそこで大事なことも知りました、いろいろ。うん、でもそれが全部糧になって、うん、でベッドスタイルでルームシェアをしてたんですけど、うん、まあいろいろ問題があり、うん、もうここは嫌だ、嫌だ、ここっていうかエリアじゃなくて、一、うん、人で住もうと、うん。
ルームシェアも、いやもう十分。
はい。
でもう一人で住みたい。
一人で住みたい。で、一人で住めるアパートを探したときに、うん、いろんなエリアを見ましたけれども、うん、やっぱり多分地域的に私の場合はパークスロープには住めない。ほら高いから。
高いのよ。
80万ドル決めたら高いですよ。
高いのよ。パークスロープは
高いです。高級で高いですから。
うん、ね、高級だからもうマンハッタン並みですからね。
いやそうですそうです。本当そうです。
多分住めない。
うん、でそこでたまたまいわゆる自分の中でアフォードできるエリアの物件がフラットブッシュだったので、うんうん、そんなとこは知らないが見に行こうと思って見て、まあ、だいたいアパート探すときって多分ニューヨークにしとったらだいたい常識なのは物件自体もそうですけどエリアを見るじゃないですか。
まずエリアです
ね。そのね環境、
うん、環境
でスーパーとかその人種とかね、
はいはい、
でその時に自分の中では結構やっぱり異質だったんですね。ベッドスタイから多分同じ黒人エリアでもやっぱりカルチャーが違うと全く違うので。
違うん
だ。違います。やっぱり違う。
私も住んでないから でも変な話、
うん、
黒人エリアだなって思ってました。
そうなんですよ。だから一緒くたになっちゃうんですよ。私もそうだった。多分日本からそのまま見たら、うん、ベッドスタイルフラットとフラットブッシュを見ちゃって多分同じなんですけど、多分ベッドスタイルに住んでた分ベッドスタイルのカルチャーがどんなものかは多分体に馴染んでた。私は別にヒップホップ好きでも何でもないんだけど、やっぱり生活していくとそのなんだろう生活が全部体に馴染むから、うんうん、その人たちの常識とか、うん、その人たちの嫌うものとか好きなものが、うん、でもフラットブッシュに行ったらその常識が全部崩されて、
わあ、っていうことは人種が違うってこと。
違う、全く違う。
ベッドスタイルの方は、
はいわゆるアフリカアメリカンなので、
うんうん、
あの本当のアメリカ人の黒人ですよね。
あ、はいはいはい、
まあ、ずっと移民として流れてきたその元々だからアメリカ人ですよ、うん、彼らは。だ
けどそこで生まれ育って
生まれ育ってるいわゆるアフリカンアメリカ、うん、だから本当アメリカ人、
はいはい、
先アメリカ人で有名なものだと JG とかねミュージシャン JG とかみんなベッドスタイルで育ったからヒップホップのねそのそこのカルチャーだけど、フラットブッシュっていうのはいわゆるカリブの島々、
うんうんうん、
で一番有名なのが、まあ、ジャマイカですけど、
はいはい、
バルバドスとかガイアナとか、
はいはいはいはい、
トリニダード・トバコとかそういった黒人たちが移民としてやってきてるので、うん、人種は国籍はジャメイカンだったりするんですよね。
あ、だから移民
移民できてるんですよ。だから彼らが思い抱くアメリカへの気持ちっていうのは多分アメリカ人とは違うはずなんですよ。私はそこを自分と同じように多分そこら辺は自分と近く感じちゃうんですよね。
なるほど。私も移民ですからね。
そういうことなんですよね。だからなんかその辺で彼らは彼なりにプライドがあるのも感じるし、
うわ、
やっぱりここ こに住んでるけどどこにでもジャマイカのフラッグがあったりとか、
はいはいはい、
あそこのエリアに入ると、うんうんうん、でカルチャーを大事にしてるのがあったりとか、あとは、うん、やっぱり未だにジャマイカからの移民っていうのはやっぱりこれはあの事実的にアメリカがすごい制限してる部分もあって、はい、それはやっぱり昔かつて、うんうん、悪い人たちがたくさん来てたから制限っていうのもあるので、はいはいはいうんやっぱり治安が良くないって言われてるのも確かなので、うんうんうん、実際問題ギャング同士の抗争とかもあるからベッドスタイの黒人たちはやっぱり彼らを目の敵にした部分もあるのでそれは事実です本当に昔ね。なので私はベッドスタイにいる黒人の友達からなんでそんなとこに行くんだと、
うんうん、
危ないからやめろと絶対この通りには行くなって言われた通りもあります。危ないから
黒人に言われたんだ。
でもそれは多分あなたはそういう縄張りのところでほらね私よりも賛同してる私はそういうところには縄張りもないから、うん、フラフラは行かないから安心してっていうのを言ったんですけどね、うん、冗談半分で、うん、でも多分彼ら的にとっては絶対この通りは行くなと、
うんうん、
多分あるんですよね、
はいはいはい、
っていうのがあったので余計そんな話聞いたら怖くなっちゃったんですけど
怖いです。
でも別にそういうところには一切ほら私は変にもう、ね、興味本位では立ち寄れなかったりしなかったので、うんうんうんあの別にそれ危ない思いとかもしなかったんですけど、
でも一人暮らしもしたいし、
そうです。
そのいい物件がプラットブッシュにあったから、
あったからもうそれだけですよ。そしたらたまたまジャマイカ帰りだった。でちょっとでもジャマイカのこと知らないのにそこに住んじゃったみたいな。
うんうんうんうんうん。それで。
でまあ最初はあれですよね。もう朝聞こえてくるのは今までヒップホップとかガンガンないと思うのはもうレゲエですよね。
レゲエに変わったんだ急に。
朝2時ぐらいまでレゲエの爆音じゃないですか。
うわであ
そういうのももう受け入れられなかったんですね最初は。別にレゲエ好きなわけでもないし、
はいはいはい、
うるさい、とにかくうるさい、うるさいっていうのは音楽がうるさい。でも彼にとってはカルチャーだし、
はいはいはいはい、
でなんかやたらやっぱり受け入れられないことがあったんですけど、うん、なんかまあこう食わず嫌いはいけないなと思って、うんうんうんうん、実際この人たちのカルチャーがどんなものかっていうのも知りたかったのもあって、うん、ジャマイカに行ったことがなかったし、
うん、
ジャマイカ近いし、
うん、
じゃあジャマイカに行ってみるかと。
そういう理由で行ったんですか。
行きましたね。ジャマイカをまず見てみようと思って。
あ、まあ、自分の、ね、住んでるネイバーフットは
そう
ジャマイカが多いし、
自分たちジャマイカ人ってこんなに言うけども、うん、なんかもしかしたら私にはなんか縁があるのかもしれないと思って、
うわそれで実際ジャマイカ行ってみよう。
行きました、行ってみました。
どうでした。
もうあの想像以上でしたね。あのいい意味で、
いい意味で
想像以上でした。
わあ、どんな、なんか衝撃的っていうか、
まあ、でも魂が揺さぶられるしまって私も未だに言いますけど、
魂
なんだろう、もう本当にそういう表現、でもそんなの分かりにくいですよね。
ジャマイカを感じてきたってこと。
そうですね。でやっぱりあの実際にジャマイカ、あの移民としてフラットブッシュにいる人種たちをもっとピュアにした感じっていうんですかね、なんか、なんて言ったらかな、
うん、
要は、うん、あのニューヨークも人が魅力的ですけれども、うん、ジャマイカも要はジャマイカンプライドっていうのがあって、やっぱ彼らが自分の島を愛してるんですよ。あんなにちっちゃい島で、それこそ島から出たことない人たちばっかりなのに、あの自分の島をすごく誇りに思っている。でそこにまずあの人の魅力を感じましたよね、
うんうんうん、
であとはやっぱりあのカリブ海独特の海の綺麗さと太陽と、
でもほらちょっとあのジャマイカはまだこう発展途上とか、
いやそれはあの衝撃を受けました。
あの第三世界
だから、はい、第三世界本当にそうですよ、サードワールドです、はい、
ね、うん、ちょっと衝撃ほら
受けます。
なんか平和ボケな自分たちがこう、
はい、
なんか私ほらジャマイカに行って、
そうですよね、実際ご覧になってるから分かると思う、う
ん、行ってみて、うん、割とショックだったんですよね。
それはあの綺麗事じゃなくて、
綺麗事じゃなくて、うんうん、なんかしかもなんて言うんだろう、私観光客としてお金を落としていくから、変な話、うん、彼らのためにはなるんだけど、うん、なんて言うんだろう、すごいショックというか、
分かります。
なんだろう、こうまずはかわいそうっていうんじゃないんだけど、
う
ん、
そういうなんか
全然違う生活を強いられてるじゃないですか。
そうです。
同じ地球に住んでるんですけど、
そう本当にそう。
もうしょ、
いろんなことを考えますよね。
考えた、だって本当になんか3日くらいだったのに、すっごい海綺麗で、うん、リゾート地に泊まるじゃないですか、うん、観光客だから、うん、リゾートホテルに、
ね、
でも一本道挟んだだけで、
う
ん、
そう、
すっごい現実
ですよね。
みんなこういうとこに住んでるの、うん、っていうような、
うんうん、
のが見えちゃうと、うん、なんかね、
そう全くわかります、同じような感じ
で、でもこうお金を落としてる自分にも罪悪感っていうんじゃないけ
けど、ね、それ感じる必要ないんですよね、
感じる必要ない
だけど、まあ、だけどなんとなくわかります、
ね、う
ん、
あのしかも彼らも落としてもらいたいし、
そう観光業やってるんだから、
そうわかります、で観光業がメインだから、うん、ジャマイカってそう言われたんで、
う
ん、落としてくださいって言われたんですよ、
そうですよ、そうですよ、
でもいろいろ複雑な思いが
そう なんかね多分今木村さんもおっしゃったこともそう、うん、本当にそうなんだけど、うんうん、多分日本からあそこに行ってたら今みたいな思いを抱くだけだったと思うんですけど、要は日本にいたらなんだかんだ言っても全部がね、この全て整ったところで
全部整った、
そう、うんうん、で
日本全国ね、
そう、うん、で日本からいわゆる途上国と言われるところはカリブ以外にもいっぱいあるから多分ね、うんうん、そうやって行くところあると思うんですよ、うん、東南アジアの諸国とか、
はいはいはい、
でも多分ねニューヨークから行ったってことがもう一つフィルターを通したと思うんですよ、自分の中で。っていうのはニューヨークである程度もう生活をしてきてる自分がいた、日本から出てでベースがこっちになっている、
はいはい、
考え方の基準もなんとなくニューヨークになってる、あとはこのニューヨークの速さみたいなものとか、あとは自分のステータス、
うん、
ニューヨークにいると自分は何者かっていうことを多分皆さん常に考えると思うんですよ、で自分がいわゆるアウェーで生活してる部分もあるんですね、まだ、うんうんうん、あのもうニューヨーカーとは言われるけれども、
はいはいはいはい、
でもやっぱりなんていうのかな、あのステータス的にやっぱりアメリカ人ではないから自分は、
うんうん、アメリカ人って思ってない
の、そうだからちょっとこうなんだな、謙虚になれる部分があるんですよね、
あーうーん、
このニューヨークで頑張っていきたいと思う気持ち、うんうん、でもなんかもう生活になってるから、うん、でそこでポーンと全然違うところにいたところ時に、うん、いろんなことを考えされたやつのうちの一つが、うん、自分の生まれ故郷は日本というところがあって、うん、さらに今ニューヨークという頑張る、
はいはいはい、
ホームがあって故郷ではない、まあ、ホームって言いますけど、うん、で今ジャマイカというところで見た時になんかこのジャマイカ人はアメリカに行くことさえも難しいんだよって言われたのを聞いた時にすごい衝撃で、
そう、
ね、
なかなか出れないんだってビザの、
そう、だからこれって多分日本にいたらまず考えないことかもですよね、うんうん、どこにでも行ける人種だから
どこにでも行ける
ですよね、うん、ですよね、うん、で言ってしまえば自分はアメリカに生活するのはビザの問題大変とかいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、とまずそれは旅行になってどこでも行ける人種じゃないですか、
行ける行ける、
それで今アメリカに生活することが 大変とか言ってるけども、うんうん、それよりもっと違うレベルで、
はいはいはいはい、
なんて言うんだろう、なんか自分ってやっぱり恵まれたところのベースがあって、今ニューヨークで大変だ大変だとかって言ってるけど、それだって投げ出したければいつだって帰ればいいんだから、あのニューヨークで大変だ大変とか言ってるぐらいだったら帰ると、なんかそういういろんなこととか、あとそのなんかニューヨークでは感じられなかったもっとピュアな部分、なんか自分は生まれ育ったのが海で、
ご出身どこですか、
辻堂で生まれて海岸の前で生まれ育ち、今も実家が平塚なので、やっぱり海が必ず近くにあったことがあるので、
あ、そうなんじゃないですか、かっこいい
な、なのでニューヨークも海はあるんだけど、やっぱりその海の感覚っていう匂いとか風の感じとかはやっぱりニューヨークはシティなので
シティ、ね、
なので、うん、やっぱりジャマイカに行った時にその感覚みたいなのが呼び起こされる部分とか、あとやっぱり島で海を愛する人たちの感覚っていうのは多分
ガッ
て一気に多分呼び起こされたみたいなのがあって、
ジ
ャマイカ何かが多分クリックしたんでしょうね、うん、
ほら私はジャマイカに行ったんですけど、うん、そこまでクリックしてないん
です けど、あ、まあね、
うん、あの私ほら群馬県出身で海なし県だったんで、海なし県なので海があるとすごいはしゃぐんです
よ、わかります、
ないから海が
かる、 そういうタイプですよね、でもほら長野とかの人もいますもんね、
そうそう、海がないから海があっただけで、ただもう自分はビーチパーソンではないんです、日焼けも怖いし、はい、
海と、そういうこと
ね、そう、でも、うん、そう、もう海を愛するとかではなくて、ね、海が珍しいから、
わかるわかるわかります、
クリックとかはそこまでしなかったんですけど、
多分それって多分生まれ育った環境だから、うんうんうん、そうですよね、多分そこにあるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
それでもうジャマイカにクリックしちゃったんです、
ね、何かね、多分その人の感じとか、そのニューヨーカーにはない人懐っこさとかね、ニューヨーカーニューヨーカーでも愛す、もうだって全く別物の愛がそこに芽生えたというか、多分自分の気持ちの中にジャマイカのスペースができたんですよ、うん、そこがこう愛で満たされる感じみたいなのになって、
じゃあ行ってよかったじゃないですか、
よかったですよ、そしたらもう帰ってきてからフラットブッシュへの愛が変わりました、
あよかったここ住んでてって、
本 当にでね、私面白いなと思ったのは、うん、やっぱり人って自分の心を映す鏡だなって思ったことがあって、多分ニューヨークに住んでると、ニューヨークの人って目と目があったらはいって言うじゃないですか。で、多分ですけど、街中にいてそれやってたはずなんですけど、自分はベッドスタイからフラットブッシュに移った時に、変にベッドスタイの友人とかからあそこは危ないから気をつけるじゃないけど、ほら変に知ってるがゆえに多分私にアドバイスをしてくれた意味を込めてね、本当の黒人だからゆえにね、あの引っ越ししてても多分荷物の引っ越しの最中に目を離したら盗まれるっていうとこじゃないですか、特に来ちゃう始める前、それがゆえに多分私は自分の中で私に話しかけるなオーラを多分出したんですよ、ビルの人間とかにも。私は警戒してるぞみたいなオーラを多分出してたんですよね、
警戒オーラ出してたんだ、
はいって言ってても多分目が笑ってないとか、
多
分なんかその多分出してた。それがジャマイカに帰ってきた時に多分愛おしくなっちゃって、なんかもう自分ってなんて影響せやすい人間だ、ビルの人間とかにも、はいって言われたことに対して多分はいの返し方が本当に心から笑ってたんじゃないかなと思う。
あーもうオーラが取れて、あの警戒意識が取れて、
そしたら向こうも話しかけてくるじゃないですか。そしたらこっちもそうなのって言ってて、多分自分がジャマイカに多分まあ影響されやすい、なんか分かりやすい人間だなって自分も思うんですけど、ジャマイカ人なのとか、いわゆるタブーな質問ですよね、何人なのって聞いちゃいけないですよね。でもなんか
聞いちゃうんだ、聞いちゃうんだ、
Are you from Jamaica? とかって聞いたりとかすると、なんかもう Yes とかって言うと、なんかそうちょっと覚えたパトワとかをね、
ヤンマンとかね、すごいや
なんかミデアとか、なんかそう、そうすると多分ね、ほらどこでもそうだけど、その国の言葉を話すと、そのヤマンとか言ってニューヨークのがって言うと、おーとなんか You know Jamaica とかパトワとかって言うから、私ジャマイカに行ってきたの、もうすっごく良かったって言うと、みんなねでしょって、もうほらそこで自分のジャマイカ内を語るんですよね。だからそこにまた愛を、私たちが多分日本に行ってきたのって、あそうよかったでしょうっていうのとはもう全然違う愛なんですよね、多分プライド、そこに多分ジャマイカンプライドって言われるものを多分ひしひしと感じるようになった時に、ジャマイカの興味がそこから伝わったのもあるんですけど、なんかそしたらそのフラットブッシュっていうエリアをすごい好きになって、今ではもう大好きなエリアなんですけど、
おでもう8年くらい住んでるんですね。
ですね、今こう移れない。
あそう、だからじゃあマラソンとの出会いって、
あ本当ですよね、だからそれがレゲエマラソンになったんですけど、そこのでジャマイカの愛がなるようになってから、ジャマイカにこれ興味が出るようになって行くようになったんですけど、自分が今も観光の仕事をしてることもあり、ジャマイカへの愛もできちゃったから、多分もう単なる好きでは収まらなくなって、何かジャマイカのためにしたいって思うようになって、で観光の一応なんだろうな、あのバックグラウンドがあるので、ジャマイカを今度売り出していく仕事がしたいなと、ニューヨークに流れしてできることは何だろうと思った時に、例えばジャマイカにいる日本人コミュニティとか、日本にいる日本人の人にジャマイカの良さを伝えることはできるんじゃないかと思って、ジャマイカ政府観光局のドアを叩いて、
叩いたんだ、
私何かさせてくださいじゃないけれども、ジャマイカにいてすごく心揺さぶられたので、何かっていう、
何かジャマイカのためにしたい
と、何かできないかなっていう話をしたら、レゲエマラソンっていうのもあるんですよみたいなことをこうお話ししてくれて、ジャマイカ政府観光局の人が面白そうだなと思って、でもそれを例えば告知するにしても、自分がまず経験しないことには告知ができないから、じゃあまずは自分が行ってみないと、
またですね。もうあのやっぱり実際行ってみないと分からない
ですからね。分からないですよね。だって本で読んだことなんて言えないじゃないですかね。自分で経験しなきゃ、自分の口から語っちゃいけないっていうのが多分私の中でのモットーで、だったらまずは経験して、持ってるゲームマラソンに走ったことない人間だったんですけど、まずは10キロと思ってエントリーをして、
全然マラソンやったことなかったんですか？
やったこと全くないですね、初めて、見てたけど、だけど12月のレースだったので、10キロだったらまずはちょっと練習すればできるよって言われたから、全く練習しないのが嫌だったので、多分夏ぐらいから、練習すれば10キロぐらい走るだろうってことで、
レゲエマラソンの出る、このちょっと半年前というか夏に、
そうですね、だからまあ5ヶ月あれば大丈夫、
練習し始めて
ニューヨークで走り、でジャマイカに備えるみたいな感じで、10キロですけどね、今思えば10キロですよ。
いや10キロすごい。
まあでもそれ走らない人
と
ったら、そうですよ、
10キロすごい。
そう、そうなんですよ。
じゃあ初のこう公式戦というか公式マラソンって、
レゲエマラソンなんです。
へー、
未だにそれは私あの言います。あのレゲエマラソンのディレクター、今ではもうね私の家族みたいになってるディレクターにも、このレースじゃなかったら私は今ランナーではないって。
わあ、じゃあそれを走ったことによって
面白かったんですよ、あの走ることが、
うん、
レースが面白かった。ただ走るだけはつまらない、レースが面白い。
どういう風に面白いんですか、もう想像つきませんから ね、
そうですよね。
マラソン走ったことない、
そうですよね、
もう苦痛の何物でしかないんですけど、ですよ、ね、いや
でもそうだと思います。
どういう風に楽しいんですか、レゲエマラソン。
多分今どんなレースにも私は言えると思うんですけど、集まってくるランナー、要は、うん、一応レースなのでスタート地点に集まるんですよね、
うんうんうんうん、
そこのエネルギーが半端ないんですよね。あのもう多分基本マラソンとかっていうのは自分との戦いなので、もちろんタイムを競うんですけど、多分いろんな思いを持って走る人がいるんですよね。だからそこに集まるスタート地点の熱気みたいなものを、多分そこでエネルギーが生まれてるんですよね本当の。そこの私は興奮がもうたまらなくて、もうこれはここに立たないとわからないなと。でゴールした後もいいんですけど、私の中では未だに入力してますもんですけど、やっぱりねゴールよりスタートが興奮します一番。
へえ、わだんだ ん、 なんか完走してやったやりきった。
じゃあよりもう私がスタートなんですよ、もうスタートで泣きそうになる。
うわそんなに、
そのエネルギーが多分、それは多分自分一人で健康のために走ったら絶対にあの感じられないこと。やっぱそのレースに参加するってコミットした人たちがスタートラインに立った時のあのもうエネルギーが、
へー、
だからそれが多分レースの面白さを知って、もちろんレゲマラソン自体もそうですけど、レースに参加するってことの面白さを、うん、
あそっから
です、ね、
そしてランナーとして目覚めちゃったんですね。
ですね。さあニューヨークに帰って、
うん、もうニューヨークに帰ったらもうニューヨークマラソン出なくちゃ
うですよ、ね、やっぱり憧れはそうなんですよ、ね、
まあランナーだったら一度は走りたいマラソン大会だって聞きますから。
そうなんですよ、ましてやニューヨークにいたら、
ニューヨークに住んでますからね。
ですよ ね、 ですよね。
それで、でも
そうなんですよ、
マラソンのきっかけはジャマイカ、
ジャマイカなんです。そうなんです。
へ
え、ちょっと話がニューヨークに行って、うん、ニューヨークでランニングを始めたって言ったらニューヨークシティマラソンと思いきや、で私の場合はジャマイカっていうのがクッション入ります
ね。でそこからニューヨークマラソンに出場するようになったんですけど、はい、ニューヨークマラソンもやっぱり違いました、はい、世界的有名なレースですけど。
いやもうそれを言わせたら多分私泣けてくるかもしれない。
絶
対に泣けますね、話してるだけで泣けてきちゃうかもしれない。
ニューヨークマラソン、
いやもうねニューヨークの全てが詰まってます
わー、ニューヨークマラソンにニューヨークの全てが詰まってる、
はい、
待てファイブボールを全部走りますからね。
そして愛すべきニューヨーカーが一番よくわかります。だからそれが全てなんですよ。ニューヨークというものを凝縮したものの最たるものが私ニューヨークしてますと思います。
わーこれ私ニューヨーク好きでしたけど、
はい、
マラソン走ってないから分かってないな。まだ
でもねきっと走らなくても参加できるのは応援なんですよ、
う
ん、
あそうでもねそう実は去年、うん、うちのね、うん、前のストリートあのフォーサービーだから
来るの。そうでした、あれですよ、
あれね。
そう、
あ私あ別にあマラソンやっててまた通行止めになっちゃって困るなと思ってたんですけど、日曜日だから洗濯に出かけたらもう走ってて、うん、すごいんですよね、あれ
ですよね。そうなんですよ、
観客でも
そう、
あそうそうものすごい応援、ね、だって全然知ってる人で走ってないんですけど、
そうでもやっぱり心打たれるっていうのは、
打たれる、打たれた、打たれた
ですよね。で多分ニューヨークシティマラソンの一番の魅力は、うん、応援なんですよ。
すごい楽しかったですもん、だってみんな音楽かけてはしゃいで、
ね、ですよね。
で、あの観客に楽しかった
ですよね。
そういうことか。
200万人の応援は多分他にはどこもいない。
すごい楽しかったですよ、
ね、
周りもすごい楽しいし、
ねですよねね、だからそこにでいろんなアイデアによっていろんな応援の仕方があり、いろんな人種がいるんだ。多分それってニューヨークですよね、ニューヨークが全て詰まってるし、
あと
ニューヨークの人っていい意味でおせっかいだからいろんな人に声かけるじゃないですか、
うんうん、声かける声かける、
全てのランナーに声かけるんですよ、知り合いだけじゃなくて。
だって私知り合いなんかいなかった
です
けど、
全員に手振ってたもん。だからそこが多分愛で、応援する人も全力なんですよ。だから走ってる側も応援に負けちゃいけないと思うから頑張るし、だからそこがやっぱり何よりも まあとにかくね、その空飛ぶ走ってる人でも、うん、ニューヨーク走った人はみんな楽しいって言うと思うんですけど、
でも見てても参加したくなる
っていうくらい、そうですよね、なんか多分そこは魅力なんじゃないかなとね、
う
ん、
そういうことか、ね、だから見に来るだけでもね、
そうニューヨークシティマラソンの参加っていうのはランナーだけじゃなくて応援も参加と呼んでいいと思います、
うん、すごい楽しかった
ね、そうですよね、
じゃあほらジャマイカ好きは分かりましたよ、
そうですよね、
うん、しかもニューヨーク在住なのに、
そうですよね、
ジャマイカ親善大使で、
あーねー、
ジャマイカその団体はどこにあるんですか、ニューヨークにあるんですか、
ジャマイカの観光とかを扱うものに関しては、うん、今 NPO 法人になって立ち上げて、はい、私もその設立幹部メンバーになって
るんですけど、幹部メンバーなん
ですか、好きが高じてこういう風になるんですよね、だから日本に拠点はあります、情報
拠点は
情報センターに関しては、レゲエマラソンの本部に関してはジャマイカ、うん、キングストンにあります、
へ
ー、ですから私はその両方とやり取りをしながら、
うん、でもちょうどいいじゃないですか、ジャマイカと日本をつないでニューヨークで、
そうなんですよね、だから一番行き来もしやすいし、うん、いいんですけども、
へー、いや、じゃあニューヨーク在住ジャマイカ好きでジャマイカネイバーフットに住んで、
そうですね、
それはすごいもう伝わってきたんですけど、
はい、
ニューヨークは、
はい、
ニューヨークだってまた愛してやまない街、
そうですね、もうそれでは尽きないですよね、
はい、では本日の放送はここまで、次回まゆみさんが愛してやまないニューヨークのことをたっぷりと語っていただきます、ニューヨークが好きすぎて嫌いというラブ&ヘイトなニューヨークに絶望し自分を追い込み心の病にまでかかってしまった彼女がそんな自分を受け入れ再度ニューヨークにチャレンジしたお話です、自分の好きなことを我慢して今ハッピーでない方たち、そんな方たちには最高に共感し励まされる内容になっておりますので、ぜひまゆみさんの第2話も聞いてくださいね、まゆみさんの第2話は再来週の10月1日月曜日のオンエアになります、そして来週9月24日はお羊座満月スペシャルです、満月の特別放送となっておりますのでこちらもお楽しみに、では See you next week! バイバイ!